こんにちは、どうこうです。今日はですね、ついにスペシャルなゲストをお招きすることができたんですけども、10分間トークということで、本田健さんが私お付き合いさせていただいてまして、友人でもあり私のメンターでもあるんですけども、ついにユダヤ人大富豪のシェ3を発売されたので、このプレゼント企画ということで、10分間ユダヤ人大富豪のシェ3には書いてないことも少し聞き出したいと思います。本田さん、どうもありがとうございました。
はい、こんにちは、作家の本田健です。皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本田さん、私ユダヤ人大富豪の教えの1番目が1が私の一番の愛読書なんですよ。
はい、ありがとうございます。
1番目がなんかすごい好きで、あれもう50万部売れた本ですけども、はい、で今回3が出るってことでとっても楽しみで、
はい、
偶然ね、いただいてその日に読んだんですけども、ついに前世と、前世っていうのは前世療法とか、自分が、
はい、過去世と
か、ね、過去世っていうのを、はい、私のコミュニティではすごく流行ってまして、
はい、
今何千人も僕の周りの人は、私が広げちゃった部分もあるんですよ、広がってる中で、ついにシンクロを感じたんです。本田さんもついに前世と書いてるんで、
はい、
ちょっとこの辺を教えていただきたいなと、本の内容も含めてですが、
はい、
お願いいたします。
まあ、前世って多分人によってはものすごくスピリチュアルに捉える人もいるでしょうし、
うん、
特別性を持って捉える人もいるんですよね。で、僕は26歳から結構スピリチュアルな先生に弟子入りしていろんなことを学んだんですけど、うん、まあ、その過程で過去性療法の先生とかの通訳とか、もう何年もしましたし、たくさん会ってきて、でその先生からいろんなトレーニングを受けたり通訳をしたんですね。まあ、それでその過去性を見る、例えば FBI の捜査に協力して、
はい、
例えば殺人事件で迷宮になったのを解決するような人の通訳とかも何人もやって、
うんうん、
でどうも、過去性のようなものあるんじゃないかというふうに、気がついたのが26、7ぐらいの時ですかね。で、まあ、その一つの体験を本の中に書いたわけですけど、それって人によってはね、すごく特別性を持って考える人がいるんです。例えば僕の過去性は坂本龍馬だったって、僕は300人ぐらい会ってますし、
坂本龍馬300人
いますね、はい、そういうような例えば早稲田大学には坂本龍馬研究会ってなって、
はい、
みんな自分の過去性は坂本龍馬だと信じてる人がいるんですね。あるいは女性だとクレオパトラだったり、
はい、
なんかマリー・アントワネットだったりとかって信じる人がいると思うんですけど、僕の過去性の理解っていうのは、うん、その一つのシンボルのようなもので、
シンボル、
うん、でそういうふうな原型を今自分の中に持ってるっていうふうな、
ん、
状態が一つの過去性の情報なんじゃないかと、うん、いうふうに思ってるんです、
うん、
で例えばそれがその自分の中にそういうものがあったからって特別なわけじゃなく、
うん、
特に昔通訳してた時に感じたのは、
うん、
その自分の過去性がね、どれだけすごいかっていうので満足して帰る人が多かったんですよ、
うん、
例えばおかしかったのは、僕が通訳してた時に私の過去性は何ですか、なんかヨーロッパの農民でしたそしてもうその前は ないんですか、地中海であなたは漁村に働いてましたとか、ろくな過去性がないわけですよ。でそしてその人たちが金返せみたいな顔で帰っていたんですけど、でも普通の人たちってやっぱりそういうふうなもんでね、
いいことを言われたいですよね。
そうなんです、
信じたいですよね。
それなぜかというと今の人生がつまらないからね。
なるほど。
だから今の人生をよりワクワクしたり楽しく生きるための過去性の情報サーチだったらいいんですけど、ひょっとしたら今の人生が退屈だから、過去なんか私すごいことやってませんかみたいなふうになってしまうと本末転倒じゃないかなというふうに思うんです。ね、例えば半分冗談で言ってたんですけど、過去性にハマる人に、あなたの過去性は、過去性ばっかり探るので一生過ぎましたっていうのがね、半分ブラックジョークで、はい、
なるほど。
だからそういう意味では、その過去性っていうのをもう少し気楽に捉えて、今の自分の人生に役に立つ情報っていうものであったらいいんじゃないかなと思います、
うん、自分の今の人生をプラスにしていくメッセージの受け取りとして過去性があれば、
そうですね、だから今まで僕もいろんな人たちにいろんなこと言われましたけど、それが合ってるかどうかも検証できませんし、
できないですね、
で今の自分の人生すごくピンとくるなら、なるほどねっていうふうな参考意見みたいにして捉えてます、
本田さんは今まで何人かもたくさんの方に見てもらった経験はあるんですか、
はい、
その中でいろいろ、じゃあみんな違うこと言ったりとかもするし、同じようなこと言う時もあるし、
そうですね、まあよく言われるのは本を書く前ですけど、僕はそういう、こう文章を書くものに携わってたことがあるっていうのをよく言われたことがあります、でそれは本当かどうか分かりませんし、だからといってなんだっていうことは ではありますけども、うん、でもあの十何年経って思ってみると、うん、16年前に言われた、うん、あなたはあのそういうなんかたくさんの人に教えを広めるとかって言われた時にはさっぱり意味が分からなかったけど、うん、まあ、今その16、17年前に言われたことをほぼ正確にやってることを考えれば、うん、そういう過去性あるいはその未来っていうものはある程度決まってるんじゃないかなと思うことが結構最近ありますね、
うんうん、まあ、この本の中でその本田さんがいろいろ過去性を見てもらう中で自分の人生を次にプラスにしていくというのが書いてますから、
はい、
やっぱりこの本を読んでいただいて自分の過去性を知っている人も知らない人もまずどんな過去性ってどんなものかなとどういうふうに生かしていくのかなとは学べる本になってますよ ね、 すごくね。
そうですね、うん、まあ、それは一つの側面だと思います、
うん、まあ、それともっと大きな柱としては、
はい、
あの感情のマトリックスというのがあって、
はい、
私、ね、本をいただいて読んだ時すごく勉強になったのはポジティブ自立の人とポジティブ依存と私そっち両方聞きてるかなと思ったんですけども、
はい、
あのセンター真ん中に持っていくとか真ん中に行った時に幸せに成功できるっていうのがすごく腑に落ちて、あと圏外、
はい、
圏外って外、まあ、携帯の圏外じゃないですけど、はい、外の状態とセンターとちょっと混乱したんですけども、
はい、
その圏外にいる人はすごい成功者とかすごいあのスピリチュアルなリーダーが県外にいるって話が面白かったので、
はい、
そこをちょっと教えていただきたいんですけど、
あの例えば皆さんの周りにもいらっしゃるかどうか分かりませんけど、うん、そのすごくこう人間としてつながれない人っていると思うんですよ、うん、
はい、
例えばすごく社会的に成功してらっしゃったりとか、そういう精神世界であの活躍されてるかもしれませんけども、なんか人間的なぬくもりとかつながりとかがあんまり感じられない、そういうタイプの人がいる場合にはその人は圏外である可能性が強いんですね、
うん、
で人間ってやっぱりこういろいろ凹んだりうまくいったり喜んだり悲しんだりするものなんですけど、うん、まあ、そういった感情から遠い人たち、
感情から遠い人、
うん、はい、で一瞬それは悟ってるような人にも見えるんですけど、うん、ひょっとしたらとてつもなく無感覚で無感動なだけかもしれないんです、
うん、なるほど。その方がやっぱり圏外にいて、
はい、
世の中ではすごい影響力のあるリーダーっていう人の中にじゃあ圏外の人たくさんいらっしゃるってことですね。
そうですね、う
ん、
だから自分としてはその人がどういう例えば夫婦関係を持ってるのか、うん、友人とどういうふうにつながってるのか、うん、あるいはその周りにいる人とどう接してるのかっていうことが一つの基準になるんじゃないかなと思います、
うん、確かに私も以前時価総額で世界3位まで行った一瞬ですよ、今も大金持ちの人がいるんですけど今圏外だなと思いました。私、はい、その会社で働いてたんですけど、
はい、
あの奥さんが新興宗教にハマったんですけど、
はい、
あのしょうがねえなとそれはそれいいやと、すごい大きな大豪邸に一人で暮らしてるんですね、
はい、
その方はやっぱ県外に近いんじゃないかなって感じたんですけど、
そうですね、うん、で、あの別に県外が悪いってわけではなく、
うん、
あのただ人とつながれてないだけのこと
な、なるほど、
で、まあ、あの個人的にはあの人生で一番大切なものというのは人とのつながりだと思うので、
人生として一番大切な人とのつながり、
はい、だからそれは別にあの友人とか知人とか奥さん、うん、旦那さんだけじゃなくて、うん、誰とどのレベルでつながるかってことだと思うんです、うん、
なるほど、
う
ん、
だからそういった意味でその、まあ、お金がすごく便利だったり、うん、素晴らしいものであるように、
うん、
あのわざわざ人のつながりを切ってしまうのはすごくもったいないなって個人的に思うんです。
逆にあのこのセンターっていうのでセンターののまあ、過去の歴史上の人物でも構わないし、
はい、
今生きてらっしゃる方いたら なおさらいいんですけど、
はい、
センターに比較的入れてるなという人物を何人か教えていただきたいんです
けど、あの例えばあのさっき話したんですけど、うん、勝海舟みたいな人
っていうのは、はい、
自分が誰かってことをすごく客観的に見て、うん、自分のことを勝穂の神っていうああの茶化すぐらい余裕がある人だったんですね、
うん、余裕がある人、
はい、まあ、例えばあとまあ、ガンジーとかマザーテレサとか、
うん、
まあ、そういったような人たちはセンター付近にいたんじゃないかなというふうに思います、う
ん、本田さんがお好きなジョン・レノンなんかも比較的センターに、
はい、まあ、でもジョン・レノンの場合はなんかちょっとネガティブの方になんかアーティストって大体そうなんですよね。
アーティストはネガティブ、
はい、感じる心があるアーティストってネガティブ依存なんです、
うん、ネガティブ依存、センターに近いネガティブ依存ですかね、
はい、
うん、
だからその分だけ小野横さんがポジティブ自立だったと思いますけどね。
逆にパートナーシップの話になりますね、
はい、だからそういう意味ではそうやって調べていくと面白いですよね、
うん、
で最近ですと例えばあの日経の一面に菅首相がシドノモドロって出てたんですけど、うん、あれは菅さんが責められてポジティブ依存に行ったってことですよね。
ポジティブ依存になるほど、
はい、あれだけ責められたらどんな人でもポジティブ依存に行っちゃうんですよ、
うん、菅さんは初めはどの辺にいたと会社が初めこう当選した頃ってのは
当選したところはポジティブ自立ですよね。
総理になった時瞬間とは、は
い、ただあまりにもその未曾有のその体験というか、うん、その災害 で、うん、でそしてそれを例えば全部収めることなんて不可能なわけですよ、
うん、
一人が、
うん、
だから当然あのそのエネルギーというか風圧はやっぱりネガティブ自立の方から来たわけですよね。
なるほど。
そうすると あのとても一人ではできるわけではありませんので、うん、しどろもどろになっちゃったんじゃないかなと思います。
でポジティブ自立に依存したと、
はい、ポジティブ依存
の方に、ね、ポジティブ依存の方に自立
した
ってこと
ですね。だからやめるとしばらくネガティブ依存で落ち込むんじゃないかと思うんですけど、
ネガティブ依存で、はい、やめた時はですね、
はい、例えばだからサラリーマンの人でもポジティブ自立だったりネガティブ自立だったりするお父さんが、うん、定年して急にしょぼくなっちゃうのは依存に行ったってことなんですよね、
うん、定年してねコロンと落ちちゃう人いますよね。それは依存に行ったってことですか、はい、
そうです。
なるほど。逆にあと最後に、ね、面白い話さっきしてたんで、
はい、
お聞きしたい恋愛関係について聞きたいんですよ、
はい、
このマトリックスはすごい恋愛関係で、
はい、
比較的あの私なんか 3,40 代の頑張ってる女性が私のコミュニティにたくさん来るんですけども、
はい、
すごい成功してるけどダメンズを掴んでしまうと、
はい、
よく相談を受けるんで、
はい、
これ先ほどすごくいいお答えをいただいたんで、
はい、
あのお願いしたいなと思うんですけど、
はいはい、あの成功してるあるいはパワフルな女性っていうのは基本的に自立なんです。
ポジティブ自立ですね。
ポジティブ自立かネガティブ自立なんです、
はい、ネガティブ自立な
んです、はい、そうすると相方はネガティブ依存かポジティブ依存しかありえないことになるんですね、うん、
なるほど。
ネガティブ依存だとなんかこう元気がなくてただ癒し系の、うん、癒し系というかこうなんか支えてくれる彼ですよね、
うん、
でポジティブ依存だとニコニコしてて生活力がないけど癒してくれるキャラみたいな、
なるほど、
家に帰った、ね、猫みたいな、
なるほど、
なんかこう猫の代わりに彼がいるっていうのはポジティブ依存、うん、例えばね、で自動としてなんか面倒くさいけど、うん、なんかその人にいろいろアドバイスして上から目線でいろいろ語ってると私が元気になっちゃうっていうのが、うん、ネガティブ依存の彼ですよね。
なるほど。
でいずれにしても女性が自立の方に行ってしまうと男性はダメンズ、
うん、
この暗いダメンズか明るくて無責任なダメですか、
うんうん、
いずれにしても、依存の方しか引き寄せられないってことになります、うんう
ん、それは今ね恋愛の話を聞きしたんですけど会社経営も同じで経営者の方がポジティブ自立で、
はい、
ポジティブ自立を集めたいと思っててもどうしても集めたつもりになってもポジティブ自立から離れたものに社員をしてしまうってことでもあるんですよね、
はい、そうですね。だからその力学がその、うんこう固定化されてしまうのが普通の会社であって、
うん、
でそれを流動化することができたらすごくいいんですけど、
あ皆さんみんなが流動的に
できるってこと
ですか、
はい、その時々、はい、なかなかそういうふうにはいかないんですよね。
うん、なるほど。やっぱり理想の組織とか、まあ、人が集まるとなかなか人間関係って難しい面もあるんですけども、みんなが流動的にじゃあくるくる回るようなものでセンターに対してぐるぐる回ってるのが一番理想な状態だと。
あの理想の状態っていうものは多分なくて、うんうんうん、そのある状態の中からみんながどういうふうにお互い感じ合うのかっていうことだと思うんです。
ある状態のある中からお互いがどのように感じ合うか、
うん、はい、例えばそのあの全員がブレるんです。全員がネガティブかポジティブかどっちかに行くんです。
全員がどんな、
はい、じゃその時にみんなで何かを、まあ、作り合おう、うん、感じ合おうというふうにするかどうかです
よね。作り合おう感じ合う、なるほど。ちょっと組織のこのじゃあこの本を読んでいただくと恋愛関係も組織とか幸せとかそういうことでどんなタイプの人でもこの本は学べるようになってるってことですね、
まあ、あとは家族関係ですよね。
家族関係
なると、はい、今のご自分の家族あるいは自分の生まれ育ったお父さんお母さんとか、
うん、
あるいはおじいちゃんおばあちゃんで今の自分の息子さんお嬢さん、うん、あの そういったことが全部わかると思います。
なるほど、
はい、これお気になっている方でお子さんがね引きこもりになられた、うん、あるいは引きこもりの弟とか妹とかお兄さんお姉さんがいるってことは方はなぜなのかは多分よくわかると思います、
うん、兄弟でもありますね。どっちかがドーンと出てしまうどっちかがドーンと落ちてしまうとか、は
い、そうですね、
うん、その秘訣はこの本を読んでいただいて自分はセンターに行けるんだと感じることがやっぱり一番幸せになる秘訣と。
自分はセンターに行く前にやらなくちゃいけないことがあって、うんうん、相手がどういうふうな状態なのかを感じることなんです
。相手の状態を感じると、
はい、それがセンターに行くことなんです。
それがセンターに行くことなんです、はい、相手の状態を感じると自分がセンターに行ける、
はい、センターに行こうと思うと単な自立に行ってしまう。
単な自立だろうだろう、
はい、センターは結果起きることであって、
うん、
あの目の前にいる人がどういう人間なのかってことをとことん味わって、
うん、
その人が素晴らしいなというふうな状態になることで初めて行けるんですよね、うん、
なるほど。
だ天国の、門は2人あのペアじゃないと通れないってことわざがあるんですけども、うん、僕はこのことを言ってるんじゃないかなと思います。
なるほど。じゃあ本当にこの本を読んでいただいて自分の周りの人が今どこにいてどうしたらあのセンターに来てくれるかなと自分もセンターに来たいなと思う気持ちが大事だと捉えれば
一番大事なのは相手がどこにいて何を感じてるのかを感じる感性
です、ね、一番相手がどこにいるかってことを理解してあげることです、
はい、
で感性ですね、
はい、でそして、うん、あの世界が自分にとってどう見えるのかっていうのも大事だと思います、
うん、なるほど。
この世界が悲しみでいっぱいに見えたら自分はポジティブに偏っているってことです、
うん、
逆にこの世界がすごくあの眩しく見えて、
うん、
自分はお呼びじゃないなと思うときは自分はネガティブ依存にいるってことですね、うん、でこの世界が全然うまく機能してなくて、
うん、
で無責任な人たちばっかりだっていうふうに見えたときには自分はネガティブ自立にいってるってことなんです、うん、
なるほど。
この世界が怖くて なんか自分には居場所がなくて、うん、何をやっても成功できない感じがするときっていうのはポジティブ依存にいってるってことなんです。
なるほど。
だから自分がどう感じるのか、うん、どう見えるのか、何世界がどう見えるのか、うん、相手の人がどう見えるのかで自分の位置がよく分かるってことなんですね、うん、でそれは幻想なので、この世界は怖い場所でもなく、うん、悲しみがいっぱいある場所でもなく、無責任の人たちがいっぱいいるわけでもなく、励まさなくちゃいけないわけでもなく、眩しいわけでもないんです。でそれは皆さんがいらっしゃるポジションがそう見せる一つのトリックみたいなもんなんです
ね。なるほど。
でもそれが、あ、自分はこういう眼鏡をかけてるからこう見えるんだってことに気がついた瞬間に、全く新しい世界が見えてくると思うんです、うん、
センターにいた時に世界というのはどのように見えるか、最後にお聞きしたい。センターにいる時はどのように見えるか、
はい、センターにいる時は、うん、まあ、自分も滅多に行けないところなのであれなんですけども、その世界の全てが素晴らしい。例えばパートナーは本当に素晴らしい人だな、例えば目の前にいる人が本当に素晴らしい最高の人なんだなっていうふうに感じることができた時、全てのセンターにいると思います。
全てのセンター、
はい、
自分のスタッフも素晴らしいスタッフだと、
はい、
お客さんも素晴らしいし、家族も娘も息子も素晴らしいと、
はい、
いう時にセンターにいる状態だってこと
です、ね、いる可能性があります
。可能性が、
はい、なぜかというとそれはスーパーポジティブにいる可能性もあるんですね。
スーパーポジティブにいる可能性もあると、
はい、その2つの見分け方はその周りも同じように感じてくれる
か、まあ、自分だけじゃなくて周りも同じようなことを感じてるかなっていうことですね、
はい、
なるほど。すごい面白い本ですね、
はい、
最後にあの本田さんの方のメッセージを、この本を、はい、あのこれ聞いた方に読んでいただいてね、ぜひこのセンターという感覚をにみんなでこう行けたら楽しいなと思いますね。一言最後にお願いいたします。
はい、あのこの本をなぜ書いたかというと、うん、これから世界的な激動をね、経済的にも社会的にもいろいろな変化があると思うんですけども、その変化が起きた時にあのそれを攻撃、なんか自分に対する危害と捉えるのか、あるいは自分が新しく生まれ変わる時に助けサポートだというふうに捉えるかで全然違ってくると思うんです。ですから例えば経済的な問題がやってきたり、家族がぐちゃぐちゃになったりとかする時に、これなんてこんな最悪なことが起きたんだろうと思う代わりに、この変化あるいはこの恐れとかこの不安とかこの感情は私の人生をどこに持っていこうとしてるんだろうって、うん、そういうふうな感性あるいは質問をするようにできたとしたら全く違う行動になると思いますね、まあ、そのために自分の感情がどう動くのかっていう感情の取り扱いマニュアルを作ったつもりなんです。
感情の取り扱いマニュアルがユダヤ人大富豪の資3なんですね。
はい、
ですからすごいですね。
それをあのその人の感性が鋭ければ鋭いほど劇的に人生を変えるツールとして使えると思います。
なるほど、素晴らしい本ですね。
ありがとうございます。
これを聞いた方はじゃあユダヤ人大富豪氏をよく読んで、もう一度これを聞き直して、
はい、
理解して感情の取り扱いマニュアルを、まあ、体得していただくと、
はい、
センターにあの行けたら自分を感じて周りもセンターに行けている状態を作るのは素晴らしい世の中になるので、
はい、
ぜひじゃあ買ってください。
あの、はい、
今日は本田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。